はい、詩編の第9編です。ここでまず神様に心から感謝をするということから始まっています。で、この感謝を捧げるっていう言葉は賛美をするというふうにもよく訳される言葉です。これはヤダーっていう言葉なんですね。で、このヤダーっていう言葉から、このユダという名前エフダーっていう発音になりますけども、それが作られているわけですね。で、ここで感謝をするっていうのは一つの訳なので、この言葉自身が賛美とか感謝に使われている言葉なんですね。ここでは感謝と訳されておるわけです。で、これは例えばどこでこの今言ったユダと関連づけられてくるかって、ユダっていうのは非常に重要なユダヤ民族となったわけですけども、ユダヤ部族ですね。イエス様もパウロもユダヤ民族から出たと。で、これは創世記にですね出てくるところですが、これはヤコブの子供ですね。ですね、ヤコブの子供のところで出てくるわけです。48ページですね、創世記の。29章、創世記の29章の35節です。29章の、35節ですね。で、そこにですね、48ページのところに、このレアですね、ヤコブには2人の妻があったわけです。レアとラケル。で、そのレアの方に次々と子供が生まれたわけですけど、レアはまた身ごって男の子を見、今度こそ主を褒めたたえよ。で、ここでヤダって書いてあります。ヤダっていう言葉なんですね。ヘブライ語ってみんな長音になっておってですね。そして後の方にアクセントがあるわけです。どうしても。ヤダ。で、褒めたたえ、ヤダっていうことなんですね。それからエフダ、ユダと。いうふうに名前がついたと。これここではだから主を褒めたたえを賛美するっていう意味に使われているわけです。まあ、そういうことでですね、この感謝を捧げ、ヤダっていう言葉がここで、賛美を捧げるという意味でもあるわけです。はい、じゃあ、まあ、元に変わりますが、だから後の3節を見たらわかりますが、ここではですね、3節では神を褒め歌おうというふうに賛美するというふうな内容が出てくるわけです。ですね。で、この方はですね、まあ、別の言葉、褒め歌を賛美するっていろいろな言葉がありますが、あとの3節の方は、また別の言葉、ザーマルっていう言葉を使っているんですね。これは歌う、あるいは賛美を歌うと。いうことです。で、まずここで言っているのが神様の驚くべき御業ということですね。この驚くべき御業っていうのはいろいろあるわけですけども、私たちが神様の驚くべき御業って言ったときにどういうことを一番思い出したろうかと。ほとんどの日本人は神様ご自身を信じないから、神の驚くべき御業っていうのはなくて、自然にできてるんだと。それ非常に美しい光景があっても自然にそれはできてると、たまたま自然にそういうものを美しいもらうんだということで、その背後の見てがあるとはもう考えないということですね。で、それはでも非常に不幸なところがあって、例えば我々が持ってるいろんな機械、例えば いろんなコンピューターでも何でもですね、そういうものを一人でにですね、圧力をかけて、何千だとか圧力かけたりですね、温度も高くしてかき回したりして1億に起きたコンピューターができるのかと。ところがこのコンピューターも比較になるほど複雑、比較にならないほどはるかに複雑なものが被植物や細菌類、この細胞なわけです。それはですね、長い年月の間に一人でにできたんだというふうに言うのが、そういう考え方になるわけですから、これは見て非常に奇妙な考え方ですね。腕時計なんかもそんなのくらいだったら比較にもならないぐらいですね、まあ簡単なものしかないです。細胞に比べたら、細胞っていうのはあの DNA とかさまざまな構造タンパクがあるから非常に複雑な構造をしているわけですね。たった大腸菌の1000分の1ミリの体でも、そんなものが一人でにできるはずがないのにですね、それは一人でにできたというふうにほとんどの人は考えながら、このコンピューターにしても腕時計にしてもいろんな器具がですね、一人でにできることは絶対ないとみんな思ってるはずです。それは制作者の意図があるわけです。人間は計画書に従ってですね、作ると。そういうことですから、非常に美しいものや山や色の花や植物やそういう細胞やものがですね、人々でなくて、その背後に、この制作者の意図があると。これはもう本来、こういう意味で考えましたらですね、日常的に考えている発想なんですよね。非常に普通の成功のものから作った人のこう意図があると。でそれで、まあ、日本人一般の人の考え方は一人でにできたという非常に不可解な考え、かえってそれこそが不可解な考え方で、そういうものは特別なご意志があって、ご計画があって、英知があって作られたんだという、まあ、そういうことでですね、神様を信じる人はそういう自然のさまざまなものにも驚くことができるわけです。その他、それに神様ということを考えていろんなことに驚く。私たちが非常に困ったことだと思っていたことがですね、後になって非常にそれが良いことにつながっていったと。それも驚くべき技だと。あるいは意外な人に出会うとかですね、思いがけない人が悪いことから悔い改めるという。まあ、様々な意味でこの驚くべき宮座っていうのは、そういうたくさんの身の回りの自然現象から、人間の出来事から、個人的な経験からですね、迫害ばかりしてた人が突然光が望んで神を信じるようになるということも驚くべき宮座。ここではですね、そういう数々ある驚くべき宮座のうちで特に一つのことについて言ってるわけです。でそれは何かというとですね、それがこの神様が御座について悪を滅ぼすその力、支配の力ということについてなんですね。この4節から5節とか、あれ7節とか8節、9節見たらわかります。これみんなですね、そういうふうに悪の力を不思議な力でですね、滅ぼすと、追い落とすと。そして、このように悪が支配を振るっているように見えるのにですね、正義とあらゆる良き裁きをなさる神様が御座についておると。そして正しく裁くのだと。で現実に様々な悪がどんなに起こっても起こっても必ずそれを裁くんだと。でそのことに対してですね、この人が非常にはっきりとした啓示を与えられたからこそですね、非常に素晴らしいことだと。それが特にここでは驚くべき宮座というふうになっているわけですね。あとも見たらわかりますが、全体としてそういうふうに悪を支配する神の力に特別にこの人が啓示をされたということなんです。でこれは非常に大きな視野があるわけですね。世界とか国とか歴史とかそういうことを通して神様がそういうことをなさるわけですから、そういう社会的に冷静にですね、政治的に歴史的に様々なこうことを全体として、この統括してみるという、そういう視野がないとそういうことに驚くやることはできないわけです。で日本人も大体においてはですね、どうしても島国で非常に小さい視野である。だから死んだ人間を神々とするとかですね、社会的に言ったらそれはもう考えられないことです。キリスト教国、イスラム圏を含んでもですね、死んだ人間を、人殺しまでした人間を何でもかんでも戦死したら神々として崇めるんだと、国家の最高の責任者が拝みに来たんというようなことはもうおよそ非文化的なことですね。でもそういうことがわからないぐらいある意味では矮小なところがある。ですから日本人の作った歌手詩というものもどうも非常に世界が小さいですよね。ですから ついで人間同士のこと、いや、身の回りの可憐な花に対するですね、感情とか自分の悩みや、この恐れや、そういうものが、現代詩人でもそんなのがもう圧倒的に多いわけです。そういうものが、まあ、感動のもと、感動というかですね、詩を作るもとになっていることが多いわけですけど、この聖書にはですね、そういうものをはるかに超えたものですね、6節にもあるが、異邦の民っていうのは世界の様々な民を指しているわけですね。イスラエルは非常にちっぽけな国だったけど、その周りに群がるさまざまな国の力、そういういろんなこの敵、そういうような人たち、そういうなと悪の力っていうものをすべてですね、滅ばしていくのだという。で、そういうあらゆる国々の上に神様が立ってご支配なさっている、しかもこれは永遠だというのがですね、この8節、そういったことですね、自ら世界を正しく治めると、この9も。この範囲が非常に広いわけです。そういうことに対しての感動が詩になっているので、自分の特定のですね、愛する人とかそういったことへのこととか、普通の意味の価値を風月的なごく狭い範囲のことだけでは決してなかったわけですね。そして、特にこの、この人の感動っていうものはですね、それに非常に大きな範囲で神様がご支配なさっているとともにですね、非常に弱い人に対する配慮を持ってくださっている。ここにもこの詩人の驚くべき宮座っていうのがあったんですね。それがこの11とか13や18に現れているわけです。でこの11で言おうとしているのは皆を知る人は、皆っていうのは神様の本質ですから、神様の愛や真実なことを知る人は、これは人間ではなく武力とかそういう政治人ではなくてあなたにより頼むと。で11節の1行目2行目はほぼ同じようなことですよね。あなたを真実なものとして尋ね求める人は見捨てられることもないと。そしてこの13節にあるように、終わりにあるように、貧しい人の叫びを忘れることはないと。それが19節にもあるわけです。でここでですね、今までにも何度か触れましたが、この詩篇、近況ではなくて、貧しい人と訳されたのは本来ですね、苦しむ人、英語でほとんどサファーという言葉なんですね。この訳がですね、この貧しいと訳したわけなんですけど、ATD という非常に世界的に有名な訳も、やはりこれは一般的な苦しむ人というふうに訳しているわけです。ですから英語訳で言うとアフリクテッド、これはほとんどそうですね。アフリクテ、アフリクションって苦しみ悩み、総称的な言葉なんですね。でそれで、この下の段の19節も、この乏しいっていうのが普通貧しいと訳される言葉なんですね。エビオーンという言葉ですけども、19節の1行目、乏しい人というのは、これが一般的に貧しい人です。貧しい人、これ ATD も貧しいと訳していますが、多くの訳もそうです。それでこの2行目の貧しい人の希望、これはさっき言った苦しむ人、英語やで言えば afflicted ですね。で、まあ、貧しいというとお金がないという意味が非常に限定されてしまいますよね。で一般的に本来はこれは苦しむ人、一般的に何でもとると苦しむ悩む人のことを指しているので、貧しいというのはその一部に過ぎないですよね。意味が非常に少なくなるわけです。例えば日本で今貧しさのために苦しんでいる人は絶対数が非常にわずかだと思うんですね。けれども一般的に悩む苦しんでいる人はいくらでもおるわけです。子供からしておるわけですね。 貧しくて学費が買えないとか生活保護というのがあるから、日本ではそういうのもほとんどないはずです。食事もできないとかいう日本人もほとんどいないけれども、何も苦しむ人はもう小さな子供から老人死にかかった人まで至るところでおるわけですから、もう意味は非常に違ってくるんですね。この場合貧しいと訳すか苦しむっていうふうに訳すか、ですからこれはもう一般的にはですね、貧しいではなくて苦しむ人とも本来訳すべきだったと思います。一般的な社会の権威的な権威ある外国訳もみんなそうですが、で要するにそういうことでですね、一方では全世界を正しく治めるとですね、9節8節とかいうみたいについて、そういう非常に広がりがある視野を持っているとともにですね、この詩を作った人が驚いたのは、その圧迫された貧しいあるいは苦しむ人たち、その人たちの希望やその人たちの願いを決して忘れられないと、そういう非常な広さとですね、一方で非常に細やかさっていうのを同時にこの神様を持ってるっていうこと、でそこにこの人のですね、いろんな驚くべき神様の御業がそういうところにあるんだと、でそれを本当に知ったらこれはもう驚かざるを得ないということですね。これはもう一種の啓示であって理屈ではわからない。今の例えば北朝鮮とかアメリカとかいろんなイラク、もうさまざまな無法国家のようなことをやるような国は昔からいくらでもあった。日本もつい60数年前のある意味でその無法国家だったわけですね。で世界の多数の圧倒的な国が日本をやっつけろということになったわけです。日本は今北朝鮮をよそごとみたいに言ってですね、言ってるんですけど、つい60数年前はそういう日本やドイツがですね、こういう無法国家として、ああいうふうに飛行機に人形を積んでよその国に体当たり、よその軍艦に体当たりしていくと、それちょっと頭がおかしくなければあんなことできないはずですね。例えばニューヨークの5年前に塔に飛行機ぶつけたと、あれは異常者だということとか、日本はまさにああいうようなことをしてですね、一つの飛行機人間を爆弾でそれで爆発自爆するということを、これも不崇高な行為を言ってたわけです。でそんなのを見て小泉さんが非常に感動したとか言うけど、そんなことに感動するのもってのほか本来おかしいわけですよね。そういうふうのおよそほんの不可解な異常なようなことを仕向けた国の間違いにこそ本当に良くないことだと思わないかのに、そんな犬死にをしてですね、無謀なことをすることに涙を流したということでもおかしなことだと思うんですが、とにかくそういうふうに、世界のさまざまなことを見ますと、本当の間違ったことばかりであるからですね、正しい神様のご支配っていうものはわからないわけです。なかなか、だからこの詩人のようにですね、宗の現象を見ただけでは日本だっていらっしゃらない。どこの国、アメリカでも原子爆弾を落としたり、どこの国でもソ連でもどこでもそうです。だから見える現象を見たのではこの神様が全世界を正しく治めているのがわからないわけです。これなんでよってわかったかというと、こういうのが啓示というわけですね。平和憲法がこれがいいやろかと理屈考えてもですね、武器持ってこんで攻め来られたらどないするのか言われたらですね、答える人答えることがうまくできないからだんだんとそういうふうに言われてしまいますが、それは一種の啓示なんですね。非暴力っていうようなことが本当に重要なっていうこと、理屈で考えたらわからない、どうしてもうまく答えられないので、そういうことになる。大体において一番大事なことはみんな一種の啓示であってですね、普通の論理ではですね到達できないところがあるわけです。でそういうふうにして、この最も大いなる存在が今も正義で正しくこの公平に収められているんだと。で現実の世の中を見たら弱い人がますます死にたげられてですね、飢え苦しむ人もたくさんおると、それだけ見たらとてもですね、こういうふうに乏しい人の希望を決して忘れられないようなことはですね言えないと。でもこれも一種の啓示なんですね。これは自分自身が実は乏しい貧しい苦しむ人だったと、だけどそこに神様が憐れんでくださって引き上げてくださったという自分の実感っていうものがあるとですね、そこをもとにして啓示がなされるということで、それでこの2つともですね、実は神様にこの人非常に驚いているというのは、これ理屈で考えたことでなくてですね、単なる経験ではなくて一種の啓示なわけです。聖書はそういう啓示を書いてあるから永遠なんですね。 人間のその時々の考え方だったらもう変わってしまってですね、すぐに廃れてしまうわけです。今いろんな雑誌や週刊誌や新聞やテレビに出てくるようなみんな意見ですよね。その追加次へと別の事件が起こったらみんな消えていくわけです。そういうふうな意見評論の類と刑事というものがですね、本質的に違うわけですよね。だから私たちはですね、そこら辺の意見やそういうゴロゴロする評論ばかり見てたのではこういうわからないので、こういう全く別のところからですね、いわば天来の光のように差してきたこういう発想ですね、それに見て私たちもそういう啓示を受けるべくですね、そちらの方を見上げるというわけです。そういうことのためにこの詩編というのは非常に大きな聖書全体もそうですけど意味があるんですよね。でそうしたことを知った上でこの詩人がですね、あと願いも言ってるわけです。だから14節でもこの願いを織り込んでるんですね。確信とともに啓示とともに願いを織り込んでると。14節で憐れんでくださいと、死の門から私を引き上げてくださる。これもこういうことを知ってたからですね。私を憎む者が苦しめていますと。これ非常に広い範囲で言いながら、一方では個人的な苦しみかな、こういう苦しみをも訴えているというわけですね。そしてこのあと20節もですね、どうか立ち上がってくださいという。で、最後もこういうふうに願いにありますが、それに確信を持った上での願いというわけですね。で、その確信は啓示から来たというわけです。啓示から来た上での願いを持つわけです。私たちも、例えば今のよく問題のある平和憲法でもですね、これは本当にやっぱりこれは守るべき人類の理想なんだと。あるべき姿はそこに来ていると。日本は非常にひどいことをやって初めての原爆核兵器も押して20万もう一発にでもですね、死んだと。だからこそそこに啓示がなされたんだと。だからこれ守らないといけないと。そういうことを知った上でですね、こういうふうに神様どうかそういうことを守ってくださいと、まあ、祈りの気持ちで、訴えるということなんですね。はい、まあ、そういうふうに、何に心を動かされてこういう詩なんかできるのかということで、この他のいろんな詩、私も、中国の古代詩いろんなものとかですね、ギリシャの詩とか、ベイエイとか、まあ、いろんな詩、日本のさまざまなものをお料理に比べてですね見ていますが、この詩編の詩だけはもう断然内容が違うということです。こういうふうなこと、本当にこれは人間の考え出したりするものではなくて、まさに啓示であるというわけですね。ですから、まあ、詩編をの世界に深く私たちに触れて、このような流れに押し流されないようにしてですね、こういうことに対して、深く心を動かされると、そこに驚くべき御業が、まさにあるんだということを、まあ、感じていきたいと思うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。